それではメッセージに入りたいと思います。今日のメッセージのタイトルは、自国を天国にする福音。説明が日本語でも英語でも必要かなと思うんですけれども、自国という、あ、これはですけど立川では何回か前にも使った表現で、自国、自分たちの国っていうのをこう短くして、あるいは自分の国というのを短くして自国です。で、なんか自国っていうのは地獄に似てるなっていうふうに発音がですね、でそれも一つの、ポイントであるわけなんですけれども、それで、それを天の国というのは、天国というのは神様の、聖書では神様の国イコール天の国イコール天国でありますから、そういうことです。そして福音というものが、自分たち中心のになってしまった世界を変えるものである、あるいは私たちの生活人生を変えるものである、そうということですね。タイトルfor this message is kind of tricky. It's tricky in Japanese, so it's 自国 is abbreviation of self-governing or self-governed nation or kingdom.And if you abbreviate it, two characters, self and then kingdom, and if you try to read that, it's 自国. And it's interestingly, it's very close to 地獄, which is hell. So that's only one, it's 地獄 or 地獄.Self-kingdom is so. So today's title is our gospel message turns 自国 self-governing kingdom into God's kingdom. Okay. それでは。まず最初に皆さんと一緒に考えたいことは、福音というのを一言で言えばどういうものなんでしょうということです。いろいろ頭に浮かんでくることがあるかもしれないですけれども、聖書を開いていきますと、新約聖書の例えばマタイの4章23節、9章の35節、全く同じことが書かれていますけれども、イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝えた。イエス様が述べ伝えられた福音というのは御国の福音であった。神様の国、御国ですね。そしてそれをイエス様はさまざまな病、苦しみを癒しながら行われた。そしてもう一つ、ルカの福音書にも4章のところでは、イエス様は他の町にも行くよ、そしてどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりませんというふうに言います。そうすると福音は、イエス様の口から出た福音というのは神の国の福音です。そしてルカの8章のところでもイエス様はこのように言われます。イエス様のメッセージをここでは簡単に説明していますけれども、神の国を説き、その福音を述べ伝えられたということですから、イエス様が伝えた福音というのは神の国の福音であるということですね。そしてその福音という言葉は旧約聖書から ある言葉です。旧約聖書の神様が約束されたこと、計画されたことがイエス様によって成就されたということです。私たちがこの言葉は聞いたことあるなという言葉がローマ人への手紙の中にもありますから、でそれはイザヤ書から来ている言葉です。良い知らせ、福音というのは良い知らせという意味ですけれども、良い知らせを、福音を伝える人の足は山々の上にあってなんと美しいことか。これはローマ人への手紙の10章にある言葉ですね。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足は。ですから福音のメッセージというのはまとめると、あなたの神は王である、あるいはその王であるという言葉は言語では動詞なんですね。そうすると大抵英語にはこのちょっと難しいレインっていう言葉なんですけれども、治めるっていう意味です。そしてそれは王として治める支配するという意味です。ですからそれが福音なんだ。世の中はいろいろ問題があるけれども、勝手に動いてるんじゃないよ、悪魔のやり放題のところではないよ、そのように見えてもメッセージは神様が支配しておられる、必ず神様は神様の御心をなされますよっていう、そういうメッセージですね。ですから先ほど子どもたちに聞きましたけれども、これはちょっと難しかったかなというふうに思いますが、キリストという意味、イエスキリストのキリストという意味はどういう意味ですか。以前もう何年か前ですけれども、大学生にアンケートを取ったという簡単なこう、質問をして、でキリストはどういう意味ですか、イエス様、イエスの名字というふうに答えた方も結構いたというふうに聞いてますから、ですからもし分かったらそういう大学生を超えてるなというふうに思ったんですけれども、イエス様は王である、メシアという言葉、ヘブル語では王という意味ですね。油注がれたもの、キリストも油注がれたものですから、イエス様は王である。そしてどこの王なのだということなんですけれども、全世界すべてを作られた方でありますから、全世界の王である。そしてクリスチャンになるということは、その方を自分の王として受け入れた人である。ですから私たちがイエス・キリストという場合には、もう王様は、あなたはイエスは王様ですという信仰告白の言葉でもあるということですね。そして、これもそうするとそのキリストという言葉には旧約聖書の背景と、もう一つ大事な背景があるというふうに言われています。福音という言葉、ユアンゲリオンという、何かその漫画みたいのもありましたけれども、かなり有名になっている、それはパクリですね。聖書から、聖書から持っていくものはたくさんありますけれども、ギリシャ語はその福音という意味であって、もともとイエス様の時代にそれが何を意味していたかというと、皇帝が新しく即位されたという時に良い知らせということで言われた。でそれを考えますと、イエス様がキリストであるというメッセージを持っていたクリスチャンたちは何を宣言していたかというと、イエス様こそ本当の王様です、皇帝ですというふうに言う意味があったわけですよ。ですから皇帝は面白くなかった、ですから迫害が起こるわけです。そのようにこの山本さんという方も、言っていますけれども、そしてイエス様が カエサル皇帝という意味は、その ローマ政府が帝国が言ってたことは、皇帝こそ救い主なんだ、我々を戦いから救ってくれたよ、ローマの平和っていう言葉がありましたけれども、そして神の子なんだ、日本の天皇も生ける神であるとか神の子であるというふうに言われてましたけれども、そのよく似ています。クリスチャンのメッセージはキリストこそ誠の王である、誠の皇帝である、日本で言うならば誠の天皇である。一昔前に誠の天皇はキリストは誠、イエス様は誠の天皇ですって言ったら、おそらく命が危なかったと思います。そういうことを宣言していたということですよね。でもそれは真理であったということです。そのようにイエス様とピラトの総督ピラトの裁かれた時のやり取りの中にもそれは出てきたと思います。そしてイエス様はのメッセージはこういうメッセージでした。悔い改めなさい。イエス様は宣教を開始されてこう言いましたって書いてあります。悔い改めなさい、神の御国が近づいたから、神の国が近づいたから悔い改めなさい。悔い改めなさいという言葉のイメージは方向転換、そうです。神の国から離れていた、間違った方向に歩んだ人たちにこっちですよというふうにイエス様は言われたんですよね。そして福音であるということは何が福音なのか、今誰でも神の国に入れますよ、だから来なさいというのはイエス様の招きです。ですから良い知らせあるわけなんですね。特別な人しか入れないですよだと良い知らせではないですけど、誰でも入れますよ。福音を聞いて信じて受け入れて従う者は誰でも神の国に入れますよというメッセージでした。ですから悔い改めて福音を信じなさい。そしてローマの手紙の10章には福音に従いなさいという、そういう表現もあります。おそらく神の国という福音ということを考えるときにあまり考えない言葉かなというふうに思うんですけれども、それはこう時代を経て、そして近代に入って、やはり福音の意味も少しずつこう変わってきたのかなというふうに思います。どういうふうに変わったかというと、個人的な救いを意味する言葉になった。ですからほとんどのクリスチャンにとって福音というのは、死んだら天国に行けるようになるために自分の罪を許してもらうことである、そういうメッセージになってしまった。それはイエス様が言われたその神の国の福音の一部ではあるかもしれないですけれども、もっと大きいものが福音であるということを今日考えてみたいなというふうに思います。ですから福音が罪を、自分の罪を管理するための福音になってしまった、ある意味では自分に都合のいい、自分中心、人間中心なものになってしまった。福音はあくまでも、福音の中心は神様ですから、そして、神の国を自国にしてしまったということですけれども、それはもう私たちはエデンの園で起こったことを考えると、まさにそういうことかなと思います。人は神の国、神の支配、神によって治められること、神に従うこと、神様の御言葉に従うことを拒んでしまった。ですから、私たちは人間は神様に追放されたというふうに考えますけど、その逆ですね。最初に誰が誰を追放したかというと、人間が神様を自分たちの心から追い出してしまった。従わないよ。そしてそこにはサタンの言葉があった。サタンの福音の方が魅力的であった。神様に逆らったって死なないよ。そして、 自分に従っていいんだ、そうすれば神のようになりますよというふうに、サタンは言ったわけですけれども、それは非常に魅力的であったというふうに書いてあります。ですからそっちの福音の方にお酔い知らせだと思って従ってしまったということです。そしてそのサタンによって私たちの心、霊性というふうにも呼ばれてますけれども、をこう形作ることを許してしまった。私たち人間は必ず何かによって形作られて形成されているということなんですけれども、ですからそのように、してしまった、そっちの方を選んでしまった。ですから神の国が自国になってしまった、自分たちの国支配になってしまったということですね。今日の世界を見ても、あ、まさにその通りだな、それでいろいろな問題が起きてるんだなというふうに、分かりますけれども、特にこう近代に入って自分的な神の国、自分的な教会、自分的な信仰、自分的な神、私にとって神はっていうような、そういう表現を有名な人が書いた本にありましたけれども、そのような方向に行ってしまっているということですね。その自己中心というその霊的な病というのはもう全世界に広がって感染してしまっているというふうに思います。そして旧約聖書には神の国というものがあるんですけれども、イスラエルのことをですね、そのイスラエルも神様を捨ててしまった、あるいは自分たちの使命を捨ててしまったというふうに聖書に書いてあります。ヨハネの福音書の最初のところで、世はこの方によって作られたけれども、世はこの方を知らなかった。それは全世界のことです。もう誠の神、創造者である神を捨ててしまって、いろいろな世界各地にいろいろな神々が、自分たちが作った神々があるわけですけれども、そしてその方はご自分の国に来られたのに、ご自分の国はその方を受け入れなかった。それがイスラエルのことです。旧約聖書は神様が、神様の言葉、知恵、愛を教えて、そして神様と共に生きることはどれだけ素晴らしいことかを世の中に示しなさいという使命が与えられた国がありました。それがイスラエルです。今日のイスラエルがやっていることを見ると本当に残念だと思います。もう本当に自国にしてしまっているということですね。神様から離れてしまっているのかなということでありますけれども、ですから、悪魔の福音、自国の福音に従ってしまった、自分たちが王になれるよ、神様のレベルまで自分たちを高めることができるよ、ですから神の国というよりも、日本にこういう言葉がありますけれども、一国一城の主、できれば自分はそういう人になりたい、自分の人生、自分の生活というものを自分で治める、そういう人になりたいというのがジャパニーズドリームでありますけれども、私の人生の主は私であるということですね。今の現代の主といってもあまりピンとこないですから、言葉に直すと社長だと思います。私は社長だ、自分の人生の社長だ。でそこで問題が起きるわけですけれども、自分が社長だったらイエス様はどうなるの、自分が社長だったらイエス様は係長ぐらいになっちゃうんですよ。どういう係かというと、自分を救ってくれる係であり、自分が困った時に何かをしてくれる係である。 癒してくれる係であり、問題を解決している係なんだ。その係がその仕事を終わったら、あ、下がってていいよって、今度また問題があったら連絡するからねっていうような、そういう世の、あ、今の世の中というのはそういう世の中に私たちは生きているかなというふうに思います。ですから、気をつけなくてはいけないということだと思います。そして今日はもう耐えることのない自国同士の争い、憎しみ合い、そして私たちが味わっているのは自国の苦しみだと思います。もう自国の苦しみ、ちょっと似てるようなところがありますね。自国の苦しみ、それが原因になっているのではないかということです。ですけれども、聖書には、そして天国というものも自分中心のようにこう変えられていってしまうというところがあるのではないかと思います。天国の福音、神様が私たちを天国に連れて行ってくれるという福音 で、これはすごいというふうに思うんですけれども、聖書をもう少しこう詳しく読んでみると、どうもそのイメージは我々が、人間が考えたイメージじゃないかな。イエス様が言われている、あ、それで私もよくたびたび考えさせられたことは、救われるということは死んだら天国に行けるということであるならば、問題が起きるんです。そこでどういう問題かというと、生きてる間何をすればいいんだ、それなら早く連れてってくれればいいじゃないか、どうしてそんなに待たなくちゃいけないんだ、苦しまなくちゃいけないんだという問題があるんですけれども、イエス様の福音というのはそうではなくて、イエス様の福音は神の国、神の国が近づいた。簡単に言ってしまうと、イエス様は天国を連れてきちゃったよ、一緒に。王様がそこにいるわけですから、だから入らない、入りなさいということかなというふうに思います。そしてですから、その方がすごいんだと思います。そして神様が求めておられるのは、招いてくださっているのは、一緒に行こう、生きよう、死ぬまで待つことはないよ、今だよ、一緒にやろうよ。何をやるんですか。自国を天国にする、それが今私がやろうとしていることだから手伝ってほしいんだ、一緒にやろうというのがその福音のメッセージであります。そしてそのことをイエス様は、私たちが毎週礼拝の時に祈りますし、毎日祈る主の祈りの中でイエス様は祈るようにって言われた祈りがそうだと思います。御国が来ますように、死んだら御国に入れますようにではなくて、今日御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、天と地が一つになる、そういう生き方をしてほしいんだっていうことをですね、そして私たちが歌った賛美歌の中に、賛美歌の90番のところで、横島、悪はしばし時を、支配しているように見えるけれども、神の御国は、ここも神の御国になれば、横島しばしは時を打とも。ですから少しこう、悪の方が強いんじゃない、悪の方が支配しちゃってるんじゃないというふうに見えるけれども、主の御旨のややになりて、神様の計画は計画通り動いていますよ。雨土天と地はついには一つになります。そういう賛美歌を私たち歌ったんですね、今日。ですから黙示録の一番最後のイメージというのは、私にとってもなかなか難しいイメージであったんですけれども、それは私たちが天に行くというイメージよりも、 新しいその都が降りてくるって書いてありますから、おお、そういうふうに確かに書いてあるなっていうふうに今回も考えさせられました。そして、その神の国の王はキリストイエス様である。そしてそれは旧約聖書にも書かれているイザヤのところに書かれている言葉であり、イエス様がなさったことは旧約聖書の成就ですよ、神様の計画が実現したということですよ。ですから今の世の中の自分たち中心の世の中だとキリストはどうしてももっとこう小さくなってしまうというか、救い主、パーソナルな自分の救いでも、この王は全世界の王ですよ、このメシアはイスラエルの王というだけではなくて全世界の王である、正当な王である、この方こそが王であり皇帝であり天皇でありということですね。そして神の国というのは簡単に言うと神がして今しておられることですから、神の国を求めなさいというのはそれを求める、神様は何をしておられるのかな、私の人生で何をしようとされておられるのかな、それを求めてそれに仕えるというのが神の国を求める、神の国の生活であるというふうに思います。ところが今の世の中は自分がやりたいことのために神を使えというふうになってしまっています。係長の方になってしまっています。自分が社長になって、それは変わらないといけないですね。神様が社長です。私たちが、まあ、係長とちょっと偉くなっちゃうからそうでもないかもしれないですけども、私たちの方が使える、そしてその王は私たちに誠の生き方を示されました。そして王としての治め方もこの世の王とは違う、支配者とは違うということをイエス様ははっきり言われています。あなた方の間で偉く、この世の異邦人の間、支配者は力を持って支配する、私たちはその力、その残酷な力、破壊的な力というのを嫌というほど今日でも歴史の中でも今日でも見ていますけれども、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためである。ですから世の中で偉い人というのは人を仕える人が偉い人だ、支配するのが偉い人だと考えてますけど、イエス様はそれをひっくり返してしまったわけですね。十字架と復活によって。それが正しい生き方であり支配する方法ですよというふうにイエス様は言われています。そして私たちクリスチャンにもご自分もそのように生きられて、そして私たちにも誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨てて日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。それはどういう、何を意味するかというと、自国の終わりです。そして神の国の中で生きる、神にそれを自分の、ですから自分の王座から降りる、自分の社長室を神様にどうぞというふうに提供する。そして、十字架を追うということはこれと同じことですというふうに、賢い神学者が言ってましたけれども、で、ああそうなんだと思いましたけれども、十字架を追うというと何かこう苦しいですけれども、それとルカの9章とマタイの11章は同じですよっていうふうに指摘してくれた人がいて、見てみるとあと思いました。すべて疲れた人、重荷を負っている人を私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心安く優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って、十字架を追って首輝きを追って私から学びなさい、 私たちはイエス様の弟子ですから、弟子は学びます、研修生、ですからそうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは辛いものではありません、負いやすく、私の荷は軽いです。それでちょっと前もお話したんですけど、この漢字、英語だとキングダムっていう言葉なんですが、そうするとキングっていう言葉があって、あ、キングだ、大事なのはキングだ、王様だって分かるんですけども、日本語は三国って分かりにくいよなと思って漢字をこう眺めたら、え、漢字のその中に王がど真ん中にいるじゃないかっていうふうの指摘、発見して王というふうに思ったんですけれども、ですからこれが正常な状態です。あ、正常な状態というか、これが神様で、その王が神様であれば正常な状態です。で、今日は漢字を一つ作ってみたんですが、これは見たことないと思うんですけど、皆さん、この漢字はこれ何て読むかというと、自国です。問題、この漢字の問題は自分が王様になって中心になってるんですよ。ですからクリスチャンになるということはそこから降りるわけです。そして本当の正当の王様に、こんな感じです。この漢字を見たことないかもしれないですけれども、これは何て読むかっていうと、神の国とかそういうふうに読めると思います。主の国、主が治めておられる。私たちの人生はこういう状態です。こういう漢字というのは素晴らしいもので、誰かがこう見てというか考えて、そしてこれこそっていうそのシンボルが漢字になったわけですから、私たちのあるべき生活の姿って漢字で表すならばこういう姿であると思います。主が中心です。これではないです。自国ではなくて主の国、神の国であるということです。ですから、私はよく天国行きの前に天国行きという言葉は非常に気に入ってたんですけれども、今回学ばされて、それよりもイエス様は今私たちと一緒に天国を完成しようとしておられるのであれば、天国の完成まで天国行きという方がふさわしいかなというふうに思いました。ですからクリスチャン生活は決して救われたんだから死ねば天国に行けるんだから、好きだ、やりたいことをやってればいいかっていうのは聖書の中の教えではありえないんです。パウロも決してそういうことは言ってないんですよ。地獄を天国化する働きは神と一緒にやることであり、そして私たちが今のこの世の中において、今日今週神様のために働くということは、生きるということは決して無駄にならないというふうに聖書に書いてあります。パウロが第一コリントの15章で、あれは復活の章というふうに言われてますけれども、それはもう天国が約束されているというか、永遠の命が約束されている章であるんですけれども、だから安心して何もしなくても大丈夫ですという結論は出てこないんです。これがパウロの結論です。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることもなく、いつも主の技に励みなさい、こういう結論なんですよ。イエス様に救われた、その救いは間違いない、確かである。そうするとどういう結論に至るかというと、いつも主の技に励みなさい、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。時々私たちはこんなに頑張ったのに、こんなに苦労したのに、無駄だったかな、無駄じゃないというんですよ。これが神様の、自分のためにやったものは無駄になることたくさんあると思いますけれども、神のためであるなら絶対無駄にならないよというのが神様の約束です。ですから福音というのは、 福音そのものは福音、あの神様ご自身がもう福音というふうに言えると思うんですけれども、愛の神である、必ず始められたことを完成されるという意味で、それで、ですから福音の中には神がしてくださったこと、まあ、クリスチャンの場合は十字架と復活、イエス様の十字架と復活と言えると思いますけれども、それから神がこれからしてくださること、再臨というふうにも言えるかなと思います。そして今しておられること、そして私たち神様は私たちにその今しておられることに招いてくださっている。神の国を求めるというのは神様を愛し従い、神様が言われるようにお互いに愛し合い、神に仕えることだと思います。これは何度も言ったことでまたかと言われるかもしれないですけれども、神様が2回聖書の中でやったというふうに言われたことがある。それは人間を創造した時が1回目です。大変良いと言われました。ああ失敗したと言わなかったです。これだけ私たちは神様に対して罪を犯す人間でありますけれども、それでも神様には計画がありましたからよくできた。それが最初のやったで、もう一つはイエス様が十字架上で完成したというふうに言われました。完了したというふうに言われました。それはイエス様のやったできた。そして復活は何か、父なる神のよくやった。そしてもう一つやったがあるというふうに聖書を教えている。それは再臨です。もう一回やるよ、もう一回来るよ、楽しみにしてよ、その間一緒に働こう、その間この地上を神の国としよう、私たちの人生を神の国としよう、福音としよう。ですから私たちは福音を聞いてどうするんだ、福音に従ってどうするんだ、福音の人となる、福音を生きる、生きた福音となる、それが私たちクリスチャンの使命であるというふうに思います。そしてそれを助けてくれる祈りはがあります。それは先ほども言った主の祈りなんですよ。日々それを祈ることによって、御国が来ますように、御心が天で行われるように、私たちの生活でも今日行われますようにと祈り続けることですね。そして神様の栄光のために生きることができるようにと祈り続けることだと思います。最後にこれはおまけになりますが、This is an extra. I'm sorry, I couldn't translate. I'm not that smart, so I'll explain it to you if you're interested in what I said. So, short song at the end. これはあの東京オリンピックのテーマソングのメロディーで歌う歌なんですけれども、あ、もうできてます。その矢印というのは、こう上に行く音が音符はそんなに分かんないので、上に行きますよ、下に行きます。みんなで呼ぼう神の御業とって上がるのと、そして、神の御国と下がる下が矢印で、それで言葉がちょっとだけ変わりました。みんなで呼ぼう神の御業と神の恵み、神の御国と天の御国というふうに、あのよく知っておられるメロディーだと思いますので歌ってみたいと思います。生まれ変わる僕らのことをみんなで呼ぼう神の御業と、生まれ変わる世界のことをみんなで呼ぼう神の御国と、生 まれ変わる僕らのことをみんなで呼ぼう神の恵みと生まれ変わる世界のことをみんなで呼ぼう天の御国と。お祈りします。愛する主なる神様、今日はみんなで福音ということをもう一度聖書から考えてみました。私たちはそれをどうしても自分中心の小さなものにして考えてしまいますけれども、あなたが福音と呼ばれたものははるかに大きいものであるということを考えさせられました。あなたが私たちの救い主であるだけではなくて全世界の救い主であり本当の王であるということを考えました。どうぞ福音にふさわしい生活ができますように、福音にふさわしいもの、生きた福音、福音の人となれますように、神様は私たちを強め、そして清め、助けてください。あなたの御業がなされますように、栄光が表されますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。